タネラジ、
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 タネラジ、タネラジ。
さあ今週いかがでしたか？いろいろね。
そうですね。今週は、まあ、本当に大きなその台風とかもあって、
はい、
その余波でいろいろな、ね、行われなかったイベント、僕もあの全館学祭っていうね、千葉県で行う予定だった、まあ、フリーイベント、自由料金のイベントっていうのが中止になりまして、
うん、
ですごく残念だった、まあ、その分の空いた時間でいろいろと防災グッズの準備とか、なかなか普段はね意識しない準備とかをする機会になってよかったなと思うし、
うんうん、
なんかその次の日13日の深夜にですね、渋谷で全国祭渋谷というのを開催されまして、
おお、
そうなんだ。オールナイトですごい盛り上がって、なんか入場制限出るぐらい、あの全部やっぱフリーなんで、オールナイトとはいえいろんな若者を中心に集まったそうで、すごく盛り上がってて、
はい、
いい、すごいな、やっぱ下山すげえなっていうふうに思ったりしたんです。
行ったんですか？
行きませんでした。無理でした。僕はもうオールナイトは無理です。
え、あ、じゃあ途中まで行ったのかな。
いやいやいや、全然いいです。あのツイッターでタイムラインを追って盛り上がってるなっていうのすごいな。
完全に見た人の意見だからね、混乱した
よ。見た人ですよ、見た人ですよ。
ツイッターで、ね、
動画を見た人ですよ、
はい、
ツイッターで動画を見た人なんで。
すごいね、どこでもドアなんだな、ツイッターってな。
もう出し次第ですけどね、うん、で、まあそこから1週間経ちまして、今もなおね、まあ、東京から北側ですよね、埼玉、栃木、福島、宮城のあたりとかは未だに被害の死者と、まあ、東京ももちろんね、二子玉とか武蔵小杉、玉川流域とかはすごいことになってますけどね。
なんかこういう時混乱するよね。なんかラグビーでなんか日本が勝ったりとか、サッカーで日本が勝ったりとか、
ね、
しててさ、わーって喜ぶ。
すごいですよね。ラグビー、台風のことは全く触れていない国の総理大臣がラグビーで勝利した瞬間に、なんか即座にツイッターを更新して、そこで、うん、このラグビー代表の頑張りを見て被災地の方々も勇気づけられるでしょうみたいなことを言うって、すごいっすよね。
もうなんかさ、怒られちゃいそうだけどさ、もうなんかあんま考えたくなくなってきちゃった。そういうもう、あ、だからそういう、
いや、その気持ちも分かります、すごく、
うん、なんかね、なんかもうあんまりそのことを腐すのもさ、なんかもうよく分かんないじゃん、実際のところは。なんか仮にそういうことを目の前でやられたら嫌だなと思うけども、うん、そういうことを噂でさ、なんか悪く言うのももうバカバカしいという気持ちにもなるというか、うんうん、いや、で ね、愛知トリエンナーレでもさ、なんか、
あ、そうでした、終わりましたね、そうだ、
無事終わって、なんか
よかった、何もなく
ね、まあまあ何も、まあまあね、
全てね、展示も公開された状態で、
うん、
まあ、パフォーミングアーツとかめちゃくちゃ面白かったらしいですよ。僕見たかったな、あれの Q とか。
なんか、ね、行こうと思ってたんですけど、ちょっと行けなかったりもしたんですけど、ああいう、なんか、でも本当に、なんか、まあ、これはちょっと中身を問う話では別ですけど、やっぱこう、あ、本当にこう、人間の感情が渦巻く回というのが、全てのイベントにおいてあるんだなっていうことだなっていうことですよね。全感覚さえもやろうと思って できなくて、いや、これなんとか形にしてえなみたいな、なんかそういうエネルギーみたいなものが例えば渋谷に集まったみたいなことだったりとかさ、うん、で多分その愛知トリエナーレだって、だって普通のスタッフとかボランティアとかいっぱいいて、でその中で、うん、まあ、本当さ、いろんな感情を込めつつも、まあ、でも今自分のやってる仕事を粛々とやったりだとか、例えば直接あんまり取り慣れに関係なかった県職員の人に電話がかかってきて取ったとかさ、なんか多分川村市長の愚痴を聞いてる役の人とかさ、きっといろいろいると思うんだけど、うん、なんかそういう風ななんか愛憎がね、こうぐわっと混ざったら、イベントただやりましたじゃなくて、やっぱりイベントの中にはそういうぶつかり合いとか面倒くささとかを本当乗り越えてやっぱやってるんだってことがすごく感じたりするから、なんかね、うん、そういう時の感情の発露と、まあ、一方でこう、ね、被災地みたいな話とこうちょっと混ぜるとなんか話が複雑になっちゃうんだけど、 ね、喜んでる場合じゃねえよっていう気もするけど、まあでもね、ラグビーでのあの喜びは本物だろうから、まあそれはしょうがないっていうか、そこはセパレートで考えるしかないんだみたいな、なんかそういうね、うん、なんかイベント1個やるで、それその後の感情の発露っていうのはなんかこうなかなか混ぜにくいっていうか、まあでもそういうバラバラっていうものをね、割と許容した方が、だってそんなこと言ったら世界中今だって悲しい事件はいっぱい起こってるわけですから、
そこ
は
切り離す、そうです
ね、ある意味切り離す時は、ね、そうそう、そういうふうに思ったりもするんですけど、さあそのね、愛憎がまあ多分渦巻くであろうニュータウンについてですね、ちょっと一言岩崎さんからお聞きしたいんですけど、
ね、はい、いや愛しかないですよ、ニュータウンには何言ってるんですか、愛しかないですけど、
いやニュータウンだってすごく苦労してる人とか怒られてる人とかきっといると思いますから、
そうですね、現地でね、いろいろ大
ですかね、まあね、まあそんな中ですけど、あのニュータウンね、これちょっと行こうと思うんですけど、まあ、はいはい、全部話せって言ったら5時間ぐらいかかると思うんで、はい、ちょっとね2分ぐらいで、あのここは見た方がいいとか、これを僕どうなるか分かりませんけどこれみたいな、なんかそういうのが1個か2個ぐらい教えてもらえると、はい、じゃあお願いします。
ですね、今日の、30分読書の今日のっていうか今週のね、30分読書のコーナーで紹介した暴力を考えるノートで執筆されていた、贅沢貧乏、山田ゆりさんの贅沢貧乏のパフォーマンス催し事というタイトル、催し物かというタイトルで、10月20日13時10分から、あっちですね、パルテノンタワーの方ですね、はい、大階段ステージで、行われるそうなので、
野外なんですかね、
はい、これは面白いかもしれません。
おお、なるほど。
あとは、その前日、まあ、これも演劇になっちゃうかな、うん、ままごとという僕の好きな劇団が、一人芝居で、パフォーマンスをする、そう15分ぐらいの短い時間なんですけどね、同じく13時45分ぐらいからかな、津波と人間と電車の混雑についてというタイトルで、パフォーマンスするそうなので、面白そうだなぁなんて思ってますし、僕はでもね、大体の時間ね、うん、もうあの音楽を聴いてるんですよ、大学館ステージで
音楽を聴いてて、だから音楽ライブ、
そうです、音楽ライブ、初日にまあ受付の方で500円で、マップとそのタイムテーブルみたいなのがセットになったリーフレットを、新聞紙みたいなねやつを多分も去年はもらえて、今年も多分もらえると思うんで、それをもらったら体育館のステージ、はい、自由に出入りできますので、うん、空いてる時間はライブ見て、まあ、どのミュージシャンも間違いない人ばっかりなんで、あの全然知らなくても飛び込んで聞いてみるとよろしいんじゃないですかねと思っております。
音楽か、なるほどね、いや本当だけど、ものすごい量のプログラムがあるよねこれね、
本当そうですよ。で、2会場10分、15分ぐらいかな、歩いてかかるので、結構、まあ、そこら辺を考えないと難しい。まあ、前にも言いましたけど、そうですね。いけないかなと思ってます。
まあ、じゃあ、フラット行ってもいいけれど、まあ、でも、フラット行くしかないよね、最初はね、これね。
そうですね。これって、まあ、今の時点で明確なものがないのであれば、本当、成り行きに任せて、結構ね、プールの方とかでも、いろいろと面白いこと言ったりするんですよ。去年だったらお化け屋敷っていう名前で、なんか、一種のなんか B 級パフォーミングアーツみたいなのを見て、それはそれで面白かったりしたんで、で、うん、あと、まあ、いろんな会場行くと、本当にアーティストの方、ミュージシャンの方とかが普通に街中歩いてたりするのも、僕はミーハーとしてすごい楽しかったりしたので、なんか、スケジュール決めないんだったら決めないで、はい、成り行きに任せて、フラッと気になった教室とかに入っても、多分新しい発見がある。自分が普段触れてないカルチャーに触れる機会にはなるんじゃないかなとは思います、うんうん、
これを見るっていう形を取らなくてもいいってことだね、
うん、
なるほど、分かりました。ということで今改めて思ったんですけど、いつもこのメガネは結構遅くに出しますよね。ニュータウン終わってるんじゃないかと思ったんで、これは今回に限って早めに出しましょうね、だって別に振り返ってるわけでもないし、今回は
本当ですね、
うん、なんで台風の話も別に遅い話でもないですけど、まあ別にいつ話してもいいので、
まあ今収録時点はね10月16日なんで、はい、
そうそうそう、ありがとうございます。じゃあちょっと、うん、とりあえずあの体一つで行ってみるよ、
うん、
はい、 そうね、偶然岩崎さんと会うことができるっていうそういう特典もありますからね。
うん、僕は全部あの無視しますんで、はい、
無視はしなくていいんじゃないの。俺が声かけても無視するんでしょ。
無視を ずっと目を伏せたまま
動きます。でもね、これ冗談じゃないですよ皆さん、本当に岩崎さんね無視をするんです、はい、びっくりするほど。あんなねドラえもんみたいな顔してね無視するんですよ。
ドラえもんみたいな
顔、辛い思いをね、してる僕もいますけども。
ふくたくん見えてないよ。
まだ大山信代の方だったみたいなことが分かったところで、種ラジオお開きでございます。
お疲れ様です。
さあでは、エンディング曲かけて終わりましょう。ね、種ラジではですね、公式サイトノート、などで、あとポッドキャストですね、そちらの方でお聞きいただくことが可能ですので、ぜひお楽しみください。ツイッターでも情報を発信しております。それからの公式サイトはですね、Google カレンダーを使いまして、種ラジの種助で紹介したイベントなどを、登録していますので、カレンダー形式でご覧になりたい方はそちらを見ていただきますと、あ、なるほど、こういう風な感じで、今日なんか予定ないなって思った時はそちらをね覗いてみていただくと、イベントが見つかるかもしれませんので、そちらもご利用いただければなと思います。さあ岩崎さん、
はい、
もう何のエンディング曲か分かんないけどおすすめ曲ということで、
はいはい
はい、
そうですね、まあ、エンディングじゃないんですけど、そうだな、結構最近この1週間とか音楽の話題が結構面白くって、うん、オフィシャルヒゲダンディズムってね、今話題になってるミュージシャンもすごくいいあのアルバムが出て、それも推薦したいし、うん、おげんさんって星野源さんの番組であのパンピーさんっていうラッパーの方が出てすげえ良かったっていうのもあるんですけど、
うん、
やっぱこれですかね、小沢健二さんが久しぶりに新曲を発表されまして、
うん、
11月かなに、11月13日に新ニューアルバム、13年ぶりのニューアルバム、そうかっこいい宇宙なのかな、読み方わかんないですけど、発売されるということで、それの先行曲ということで、紹介したいと思います。すごくなんか小沢さんらしい懐かしさもありつつ、今の時代を過去と比較して、描写する歌詞も合わせて、聞いてもらえればいいんじゃないかなと思います。
うん、はい、ということでね、あのニュータウンという祭り、我々も期待して楽しみたいなと思っておりますので、皆さんもぜひ自分のお祭りを探して遊びに、はい、10月はねあの文化祭とかもいっぱいありますから、学園祭とかもいっぱいありますから、そちら、
うん、
それあれ また行くのもあるんですか、岩崎さん、あの文化祭
今のところ予定はしてないですけどね、うん、あでも、今年だけできた祝日の日になんかフリーのイベントがあるんで、それは行こうかなと思ってます、
うん、なるほど。ちょっとまだねあの残ってるようだったら、それもちょっとまた来週以降紹介したいなというふうに思います。はい、ということで終わりますか。
うん、
はい、お相手は池田と
岩崎でした。
種ラジまた。